お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は第一内科の大平哲也先生をお迎えして、胃潰瘍ヘリコバクターピロリ菌についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。琉球大学病院の第一内科の大平と申します。
はい、はい、先生、早速今日のテーマでございますけれども、胃潰瘍というのはどういった病気になりますか？
はい、胃潰瘍はですね、食物を分解する働きを持つ胃酸がですね、胃の壁を深く傷つけてしまうことによって起こる病気です。
はい、
胃潰瘍はですね、良性の消化性潰瘍であることが多いんですけれども、胃がんでもですね、胃潰瘍の形を取ることがありますので、良性の消化性潰瘍と似ていることがあるので、胃カメラなどでですね、胃潰瘍を見た場合には悪性か良性か見極めることがですね、まず大切となります。本日はですね、良性の胃潰瘍、消化性潰瘍について話していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。先生、まずこの胃潰瘍になるとどのような症状が出てくるんでしょうか？
胃潰瘍ができるとですね、お腹の上の方ですね、みぞおちのあたりにですね、鈍い痛みを感じることがあります。痛みが出ない患者さんもいるんですけども、その他にはですね、吐き気や胸焼けを感じることもあります。
あれでも結構痛みがあるということなんですね。
そうですね、痛み出る方もいらっしゃいますね。
は
い、
でこういった時って結構皆さん、こう食当たりかなとか、あとはこういった飲み過ぎだったかなとか、その最近の食事情であったりとか、自分 の, その体調に合わせて胃薬とか飲みがちなんですけど、これ大丈夫なんですか先生？
そうですね、胃薬まず飲んでいただいて、アレルギーとかなければですね、いいと思いますけど、それもやはり症状続くときとかですね、あとはやはり食中毒とか心配なとき、やっぱり下痢してないかなとか、そういう随伴症状といって他の何か症状がないかっていうのも見極めるのは大事になりますけども、
はい、
できればですね、検診とかでですね、定期的に受けていただいた方がですね、カメラとか胃のレントゲンですね、
はい、
だとまたより安心かなと思いますけども。
わかりました先生。じゃあその症状の他にも何かございますか？
そうですね、胃潰瘍の方から出血、例えばですね、してしまうと嘔吐物や便にですね、血液が混じってきます。で、嘔吐物に混じった血液っていうのはですね、少量の時はですね、黒いすすのような感じに見えるんですけども、やっぱり大量の出血の時はですね、出血したこの血液がですね、そのまま嘔吐するような状態で吐血ということになります。また、はい、便にですね、血液が出てくるときは、イカスミをですね、食べたときのような真っ黒い、いわゆるタール便というのがね、出てくることがあります。
はい、わかりました。でもそこまで来るとね、やっぱりちょっと大丈夫かなと思って病院には行くかと思うんですが、
はい、
実際先生、この胃潰瘍にはなぜ原因とかっていうのはどういったものがあるんでしょうか？
そうですね、原因の多くはですね、ヘリコバクターピロリ菌の感染によるものですね。次に多いのと言われているのが痛み止めのお薬ですね、非ステロイド性抗炎症薬と呼ばれているお薬ですね。このピロリ菌と薬剤性お薬でですね、2大原因と言われていて、だいたい胃潰瘍の原因の 90% ぐらいと言われております。
ほぼほぼこの原因になるわけなんですね。
はい、
実際にこの、このピロリ菌とかっていうのはどういったところから感染してくるんですか？
そうですね、ヘリコバクターピロリ菌に関してはですね、ほとんどが乳幼児期の時にですね、お口の方から感染して、一番多いのが家庭内感染と言われてますけども、昔の人はですね、井戸水などからの感染もあったのではないかと言われています。
このピロリ菌感染、実際持っている人が、これ先生、発症する方としない方っているわけですか？じゃあ、
ピロリ菌は感染が起こした後ですね、胃炎を起こすことがまずほとんどなんですね。
はい、
で、持っている方というのはですね、ピロリ菌感染を持っている方は年々の割合減ってきていると言われているんですけども、1950年代生まれぐらいの方は大体 40% ぐらいの方はピロリ菌持っていると言われております。あとは1970年代ぐらいの方は 20%、 年々減ってきてるんですけども、うん、1980年代生まれの人でもやっぱ 12% ぐらいまだピロリ菌感染していると言われております。
先生、じゃあこのピロリ菌感染した人から例えば 何かしらの形でうつるってことあるんですか？
そうですね、それで家庭内感染が一番多くて、まあ、口移しじゃないですけど、そういったのですね、
はい、
でデータでですね、うん、親子のやっぱりピロリ菌の遺伝子がですね、菌がもう全く一緒の菌という報告がやっぱ多くてですね、うん、それで家庭内感染が一番多いのではないかと言われております。
はい、意外とね、皆さんね、離乳食をあげたりとかそういった時にちょっとこう温度を確かめるからためにとか自分の口に一回入れてみたいなのがあったりとかしますから、そういったことはやっぱりできるだけしないようにということなんでしょうかね。
まあ、そうですね、あとはやっぱり親がピロリ菌持ってたらお子さんもですね、やっぱり成長した後にですね、内視鏡とかで受けていただいてピロリ菌がいないかなっていうのをですね、確認するというのが大事になってくるかなと思います。
はい、わかりました。先生、先ほどお薬での原因になるということだったんですけど、どういったお薬になっていくんでしょう、なんか代表的なものがあれば。
そうですね、はい、先ほどのお薬のところでお話ししましたヒステロイド性抗炎症薬というお薬ですけれども、医療用のですね、医薬品としては、まあ、セレコックス、ボルタレン、ロキソニンとかいったのがですね、あとアスピリンとかいうのがありまして、で皆さんがおなじみがあるのがですね、市販薬の方だと思うんですけども、バファリンとかですね、ナロンエース、はい、セデスとかロキソニン S、リングライビーとかいったですね、そういった痛み止め、解熱鎮痛剤の方ですね、そういったのを長期に飲むとですね、内服していると胃潰瘍になることがあるので注意が必要と言われております。
先生が今おっしゃったこの市販薬、ほぼほぼ皆さん多分一度や二度飲んだことがあるような有名な ところだと思うんですけれども、
はい、
こういった痛み止めって意外とやっぱり常備してて飲まれてる方は長期にわたって飲んでるような気がしますけれども。
そうですね、その辺がやはり気になるところで、我々も胃潰瘍の患者さん見たら通常のですね、お薬手帳に書かれているような、うん、先ほどの抗炎症ヒステロイド性のですね、抗炎症薬以外に市販のやつも飲んでないですかと、はい、いうのを確認するようにしていてですね、
はい、
やはり痛みが落ち着いたとかいうときはですね、早めにそういったお薬は中止していただくのがいいかなと思います。
うん、なんか痛くなる前につい飲んでしまうという方も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、こういったのとありますのでね、注意が必要ですけども、その他にですね、あとちょっと一つ一種類お薬で、はい、ヒステロイド性抗炎症薬の仲間ではあるんですけども、脳卒中とかですね、心筋梗塞になった方、あるいはその危険性がある方がですね、よく飲まれているお薬ですね、アスピリンといってバイアスピリンというお薬があるんですけども、そういったお薬もですね、ヒステロイド性の抗炎症薬の一種なので注意が必要と言われております。
はい、わかりました。で、他には先生何かありますか、原因というものは。
まあ、そうですね、一番胃潰瘍の原因ですよね、胃潰瘍の原因の一番多いのは先ほど話した、はい、まあ、大体 90% がピロリ菌とかヒステロイド性抗炎症薬といったお薬なんですけども、その他の 10% としてですね、これはもうかなりちょっと専門的というか稀になるんですけども、炎症性腸疾患のですね、一部であるクローン病といった病気で胃潰瘍を起こしたりですね、あと免疫抑制剤ですね、免疫を抑えるようなお薬を飲んでいる方がですね、体力落ちてしまうとやっぱり自分が持っているですね、ウイルスですね、特にサイトメガロウイルスといったウイルスがですね、悪さして潰瘍を作ったりとかいうのありますけども、そういったのは稀でですね、大体がもうピロリ菌か、うん、ヒステロイド性抗炎症薬がですね、原因となることが多いです。
はい、先生、でもなんか胃潰瘍って言われるとなんかストレスがあったのとかそういったことも聞かれることがあるので、精神的な部分というのはな影響はないんですか。
そうですね、先ほどの原因としてはですね、先ほどの2つが多いんですけれども、喫煙やストレスだけではですね、胃潰瘍の原因にはなりにくいとはされているんですけれども、ピロリ菌に感染している人がですね、喫煙やストレスにより、加わるとですね、やっぱり潰瘍になりやすいということは、うん、分かっております。
はい、分かりました。じゃあ実際に先生、胃潰瘍の患者さんというのはどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。
そうですね、厚生労働省の患者調査のですね、推定患者数では胃潰瘍の患者さんはですね、年々減少してきているとは言われているんですけども、まあ、これ報告ですけど、2014年の時点でですね、胃潰瘍の患者さんは大体日本で 2万9200人ぐらいと言われております。うん、
これって多い数になりますか、どうなんでしょう。
どうですかね、これ、
まあ、何に比べてって言いたい、
ね、
比べようがないので何とも言えないとは思うんですけれどもね、はい、いやでも年々減少しているということなので、先ほど先生がおっしゃったようにピロリ菌の 感染している方も少なくなっているというところからそういうふうに減少しているって考えてもいいんですか。
そうですね、先ほどお伝えしたように若い方はピロリ菌を持っている方もですね徐々に減ってきてますので、ピロリ菌の感染者が減ってきたことがですねまた胃潰瘍が減ってきたというのもありますけれども、それ以外にですね胃潰瘍のですね治療に有効なお薬がいろいろ出てきたということですね、発症や再発が抑えられていることもですね胃潰瘍が減ってきている一因と言われております。
じゃあこうやって全体的に減ってきてはいるということなんですけれども、何か注意点とかってありますか。
そうですね、こう減ってきてはいますけれどもですね我が国ではですね高齢化が進んできてますので、やっぱり膝が痛いとかですね腰が痛いということで、先ほどからお話している解熱鎮痛剤のですね非ステロイド性抗炎症薬を服用する患者さんとかですね、また先ほど少しお話しましたけれども、心筋梗塞とか脳卒中の方もね結構いらっしゃいますので、そういったのでアスピリン、バイアスピリンですね内服している方がいますので、薬剤性の潰瘍のですね割合自体はね高まってきていると考えられております。
先生、実際にこの胃潰瘍、症状があって皆さん病院には来るかと思うんですが、どういうふうに診断するんでしょうか。
そうですね、やっぱり一番はですねはっきり診断できるのは内視鏡検査、胃カメラの方に、ね、なります。でクリニックとか行っていただいてですね消化器内科のですね胃カメラしていただいて確認してということでですね診断しますけど、その他にですね例えば定期検診でですね胃カメラとかその他にもバリウム検査ですね、胃のレントゲン検査で胃潰瘍が見つかる方もいらっしゃいます。
他にも診断方法はありますか。
大体この2つがもう直接見るのはですね、この2つになりますけども、あと内視鏡に関してですけどもね口から入れる内視鏡以外にですね近年はですね鼻から入れる細い内視鏡というのもですね、出てきてますので、若い方は結構内視鏡反射がおえおえね結構しますけども、で鼻からの内視鏡をやるとですねこの内視鏡がお口の奥の方ですね、喉とかあんまり刺激し特に舌ですね、はい、ベロの方ですね、触らないので嘔吐反射が結構少なくてですね患者さんは楽という方もいらっしゃいますけど、鼻がまた逆にですね小さい方は内視鏡が通らなかったりとかちょっと痛かったりするので、内視鏡を受ける方はですねその日に看護師さんにですと相談してですねお口から検査を受けるかお鼻から受けるかということですね相談していただければと思います。
先生、この内視鏡検査でどういったことを行うんですか。
そうですね、この胃潰瘍を見たときはですねやはり一番最初にお話しましたけど悪性の胃潰瘍なのか良性の胃潰瘍なのかというのがですね鑑別が大切になりますので、場合によってはですね顕微鏡検査その場でですね内視鏡だと生検といってですねつまんで取ってですね顕微鏡検査に出して悪性が隠れてないかということまでね確認することもあります。
じゃあ実際にそうやって確認していくということなんですけれども、あとこのピロリ菌感染の診断にはいくつかあるんですか、方法が。
そうですね、ピロリ菌感染のですね検査法といろいろあるんですけど、保険適用の関係もあってですね、普通は内視鏡検査でですねピロリ菌に特徴的な萎縮性胃炎とかですねあと胃潰瘍があるということがあればですねピロリ菌のですね検査をですね行うというのが一般的になります。で検査方法ですけれども血液検査でですね抗体検査を行ったりですね、あとはですねピロリ菌が持つウレアゼという酵素の働きを呼気で調べる尿素呼気試験ですね、風船膨らますような、膨らますような感じでですね、やる検査、これだと患者さん結構楽なのでねこれも結構使われますし、その他ですね内視鏡をした時にですねそのまま粘膜をつまんでですねウレアゼ試験といってこのままピロリ菌のですねウレアゼの働きをですね調べる検査でありますとか、あと顕微鏡検査でそのまま出してですね内視鏡の時につまんでですね直接ピロリ菌の菌が見えないかどうかとかですねいろいろ調べる方法っていうのはあります。
先生、実際に先ほどピロリ菌の除菌というかお薬がすごく良くなってきて減ってきているという話だったんですけれども、じゃあそのピロリ菌を除菌後の評価もこういった形で検査するんですか。
そうですね、今先ほどお話ししたですねいろんな検査がピロリ菌に関して検査法がありますけども、除菌後にですねピロリ菌がいなくなったかどうかというのはですね尿素呼吸試験とかですねあと便の抗原検査というのが有用と言われております。
はい、わかりました。こうやって、実際に症状が出て病院に行ってピロリ菌があって胃潰瘍だよということになってくるわけなんですけれども、それを例えば先生先ほど言ったようにちょっとした軽い症状であれば胃薬を飲んだりとか することによって少し痛みが和らいでっていうところで、あの病院まで行かないで放っといてひどくなってしまうということがあると思うんですけれども、そうなるとどうなっていくんでしょうか。
そうですね、胃潰瘍がですねひどくなっても悪化してしまうとですね、先ほど話したように出血してですね吐血とか真っ黒い便が出たりすることがあります、うん、その場合ですね緊急内視鏡を我々やってですね、あの出血しているのを止めたりすることがありますけれども、出血が続くとですねやっぱり貧血が徐々に進行してきて、血圧が下がってですね危ない状態になることもあります。その他にですね潰瘍の傷がですね深くなると胃の壁にですねもうそのまま穴が開いてしまって深くてですね、
はい、
で激しい痛みとともに腹膜炎といってですねもう胃酸が胃の外に漏れ出てしまってですね、緊急手術で穴を塞いでもらう処置を、ね、しないといけないこともあります。
先生実際でも、まあ、あの吐血したりとか便から、ね、あの黒い色の便が出たりとかっていうのになれば、あのそこまで我慢していかない患者さんはいないかと思うんですけども、病院に、
はい、
でも中には稀に本当に本当に悪くなるまで我慢している患者さんっていらっしゃるんですか。
そうですね、我慢してもいよいよ危なくなって来られるっていう方もいてですね、
はい、
まあ、放っておくとこう先ほどから、ね、お話してますがこの出血ですね、出血と、うん、あの線香というんです、この穴が開くことですね、うん、線香を起こしてですね2017年の報告ですけども、日本でですね亡くなられた方という方もいてですね、大体2000人ぐらいと言われてますので、うん、やっぱ放っておくと危ない病気ではあります。
いやこれでも ある意味我慢強い人がそうなってしまうんだろうなとは思うんですけれども、そんなに我慢しないでまずは病院にかかってくださいということですよね先生ね。
そうですね、
うん、じゃあ実際に先生治療どういった形にしてするんでしょうか。お薬がね、はい、すごく良くなっているとおっしゃってましたけれども。
そうですね、胃潰瘍のですね基本的な治療というのは飲み薬ですね、内服による治療となります。胃酸の分泌を抑えたりですね胃粘膜のですね防御機能守る力をですね高めるお薬が用いられます。通常ですね薬を飲み始めてから大体6からそうですね8週間ぐらいで潰瘍を閉じてきます、治癒してきますけども、うん、その中にですねやはり潰瘍があると暴飲暴食を避けたりとかですね、あと喫煙アルコールはですね控えた方がいいですね、うん、そういった日常生活全般の改善をですね図ることも大切になってきます。
はい、あと先生他にありますか。
とですね、やっぱり先ほどの原因ですね、うん、の一つでピロリ菌がですねやっぱり胃潰瘍を起こすこと多いですので、ピロリ菌を先ほどの明日検査で陽性と判断されて感染しているって判断されたらですね、まあ、ピロリ菌放っておくとですね一旦胃潰瘍が胃薬で良くなったとしてもまた再発してくることがあったりですね、あと大事なのがですねちょっと話が胃潰瘍とずれますけども、
はい、
ピロリ菌ずっと感染していると胃がんのリスクが高いんですね。胃がんの大体9割ぐらいピロリ菌が原因というのが分かってきてますの でそのピロリ菌をですね感染していることが分かったらもう除菌治療ですね、除菌してピロリ菌感染してのをやっつけるというのは大切になってきます。
先生、じゃあこのピロリ菌の除菌治療というのはどういったふうにするんでしょうか。
そうですね、最初の除菌治療ですね、うん、一時除菌と呼ばれても胃酸分泌を抑えるお薬とですね抗生剤2種類をですね7日間内服していただきます。で最近はですねパック製剤が出ていて結構分かりやすい形でねセットになっています、うん、で最初のだいたい除菌治療の成功率が70からまあだいたい 90% ぐらいと言われております。除菌失敗する方もいてですね内服してもですね、
はい、
で失敗の理由としてはピロリ菌がお薬に耐性菌ですね、効きにくいピロリ菌だったという場合とですね、うん、あと患者さん結構飲み忘れてしまってきちんと飲んでなかった場合にやっぱり除菌に失敗することがありますね。でパック製剤になっていると結構飲みやすかったりしますので忘れるということは、ね、少ないですけども、近年はですね抗菌薬この抗生剤が、ね、効きにくい耐性菌が増えてきてますのでね、こういった除菌率が下がってくるのが、ね、懸念されておりますけども、一時除菌ですね1回目の治療でもしもピロリ菌除菌できなかったらですね二次除菌といって2回目のまた治療があります。2回目のですね二次除菌治療はですね抗菌薬のですね抗生剤の治療を少し変更してね行いますけど、うん、二次除菌までやるとやっぱり 90% ぐらいは除菌できますので、
はい
はい、
しっかりここで除菌しておくということが大切になりますね。
はい、
はい、じゃあそうやって治療することで、まあ除菌治療を行っていくと思うんですけども、その先生お薬以外にも他にありますか。
基本的にはもうこの除菌治療をやるのが 治療ですね、
あの内服薬でということですね、はい、で実際その、お薬の副作用とかっていうのはありますか。
そうですね、あのピロリ菌のこの除菌治療は先ほどからお話してますように、うん、あの抗菌薬をですねやっぱりちょっと量多く飲みますので、いわゆるアレルギー反応ですね、薬疹とかジンマシン、ひどい時はですね、うん、もうめったにないですがアナフィラキシーとかですね起こさないかということで、前もってですね抗菌薬抗生剤にですねアレルギーないですかっていうのを我々あの確認するようにはしています。
はい、
その他にはですねこれもあれですけどあの重い下痢がですね1日10回以上20回とかのですね、うん、下痢が出たりとか、まあ、相当あれですけど血便が出たりすることもありますので、うん、抗菌薬に当たってしまうとですね、
はい、
ほとんどの方は大丈夫なんですけども、うん、そういった副作用というのは注意しないといけなくてですね、そういった場合は副作用が出た場合というのは内服を中止していただいて、あの速やかにですね主治に相談していただいてますね。うん、
先生先ほどね二次除菌までしたら成功率は 90% だということなので、まあ、その成功した後っていうのはまた、うん、また再感染っていうのはこれはないんですか。
そうですね、あの成人の場合はですねもう免疫も発達してきてますので、ピロリ菌1回除菌したらですね再感染はもう生まれとされておりますね。
うん、じゃあ一度しっかりここであの除菌しておくっていうのがやっぱり大切になってくるということですね。
そうですね、
うん、先生が先ほどね、まあ、そのままほっといて行くと胃がんのリスクも上がっていくということなのでね、ここでやらないといけないと思うんですけれども、これ、もうピロリ菌感染、ね 二次除菌までやってもうほぼほぼいなくなりましたってなった後にでもわからないじゃないですか、まあ、あの稀だといっても再感染は。
そうですね、
もしかしたらなるかもしれない、あのかまた再感染するかもしれないって、そのなんていうのかな、なったのかなってないのかっていうのはやっぱりどういった形で確認すればいいんですか。
ピロリ菌がですねもし、うん、まあ、かなり稀なんですけども再感染とかするとですね、おそらくあのピロリ菌による特徴的な炎がまた出てくると思うんですね。
うん、
で原感染ですね、今現在感染している方は胃の中のですね粘膜、例えば粘液がかなり出てきたりとかですねいう所見も出てきますので、そういった時にですね、うん、また疑われるかと思いますけども、あとはですねこの内視鏡を継続するということですけど、あの検診で、ね、受けていただくということですけども、先ほどもお話した通りですねピロリ菌の感染がですね ある方は胃がんのリスクがあるということでですね、でちょっと気をつけないといけないのがですねピロリ菌を除菌するとですねもう胃がんのリスクがなくなったと思ってですね検診で胃カメラとか胃のレントゲンを受けなくなる方もいるんですね。はい、で除菌治療したらですねもちろん胃がんのリスク下がるんですけども 0% になるわけではないですので、うん、除菌治療した後もですねしっかりですね毎年胃の検診をね受けるということは大切になってきます。
はい、わかりました。じゃあ先生最後にまとめてお願いします。
はい、じゃあまとめさせていただきます。胃潰瘍の主な原因はですね2つありまして、ピロリ菌感染と非ステロイド性抗炎症薬などのお薬が原因です。で胃潰瘍が悪化しますと潰瘍から出血したりですね、また潰瘍から胃に穴が開いてしまって腹膜炎になってしまって緊急手術になったりとか命を落としてしまうこともありますので注意が必要です。治療としてはですね胃酸を抑えるお薬、胃薬ですね、あと粘膜保護剤というのもあるんですけどもね、そういったお薬があります。でピロリ菌感染があればですね除菌をするということですね。で非ステロイド性抗炎症薬を飲まれている方はですね主治医の先生と相談してまた症状を見ながらですね、まあ、可能であればそういったお薬を減量したり中止したりすることが大切となります。でピロリ菌感染はですね胃がんのリスクがありますので除菌した後もですね検診での定期的な内視鏡検査ですね、あとレントゲンでもいいですけども、そういった定期的な検診というのが大切になってきます。
はい、わかりました。本日は琉球大学病院第一内科の大平哲也先生をお迎えして胃潰瘍ヘリコバクターピロリ菌についてお話を伺いました。先生本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ギノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。